それでは今日は詩編92編です。でこの92編一番最初にですね、いかに楽しいことかっていうふうな言葉があってですね、前に言っておりましたが、楽しいっていうふうなことはですね、ちょっとこう日常的な遊びの雰囲気があるんですね。いろいろ遊んで楽しかったとかですね、宴会で楽しかったとか、海外旅行楽しかったとかですね、よく子供が使う、ああ楽しかった、面白かったっていうですね、そういうのは何か霊的なことと何の関係もなかったことにほとんど楽しいと我々は聞くはずなんですね。楽しかったって言うと子供の言葉として使いますよね。大人にですね、きちっとした大人に楽しかったってことは聞かないと思うんですね。でこういう言葉はだからちょっとおかしいと直感的に分かると思いますが、日本語訳でここを楽しいって訳す人もほとんどどこもないんですね。この言語は東部っていう良いという本来の言葉です。で英語訳は認識でもみんな例外なく当然 good なんです。 It is good to give thanks to the Lord。 で新海訳も当然ですね、もうみんな good、 良きことで、良いっていうのはいろんな意味含んでるわけですよね。例えば人間でもあの人良い人だって言うから、それはいろんな親切とか政治とかですね、愛があるとかいろんな含めて良いっていうんですね。英語でも good って言ったら花のようなものに言えるし、人間にも言えるし、天気にも気象にも何でも、気温にも体温にも何でも言えるんです。体の調子、good っていう。そういうふうに good っていうのは非常に広い意味があるんですね。楽しいって非常に限定されてしまうわけです。子供っぽいようなこと。それでちょっとこの訳がはっきり言ってですね、どうしてこういうふうな訳をつけたのか不可解ですが、この詩編というのは特にその訳語によってですね、主に感謝を捧げることは楽しいなとかいうふうなことはですね、なんとなく子供の日常学校的な雰囲気になるので、これはあんまり良くないと思います。それに時々ですね、首をかしげるような訳が ありますので、他の訳を見ないとここだけを見たのではわからないわけです。ちょっと公約を回しますね。公約も新海で良き、新海は漢字良いという漢字を使っていますが、で英語訳 It is good to praise、 あるいは It is good to give thanks という、まあ、そういう風になっているわけなんですね。それからでこの言語のですね、東部っていう言葉はたくさん意味があるって前から言ったと思いますので、ちょっとそれも挙げておきます。ね、東部、東部こういうふうに書くんですけど、こっちから読むんですね。で東部っていうのはですね、何十種類も訳されてるんですね。日本語では公訳では例えば麗しい、それから心にかなう、それから愛する、愛すべきとかですね、美しい、から価値ある、それから豊か、それから良い、当然良いということですね、それから正直な、それから幸い、幸せも同じようなことですけども、好意、これ好訳の訳語です。この東部が喜ばす、尊い、親しい、楽しげな、ただ立派、それから、恵みとか好き、また最も良いともよ、安らか、まあ、これでも全部じゃない、これ見たら分かりますけど、東部っていうのはもう良いもの何でも含んでるわけなんです。ね、麗しいとか心にかなう、好意とか、好意とか、安らか、愛する、美しい、価値ある、喜ばす、豊かな、良い、正直に、たっとり、幸い、親しい、関係な、何年勝る、幸せな、立派な、なんかこれを見ても分かりますが、楽しいや予約はほんの中のほんの一つに過ぎないわけですね。 ですから、この聖書の訳は絶対的なもんじゃないのすぐに分かることなんですよね。背景が分かれば。だからこの楽しいということはだけこれが本当作った言語の原文の人が作者が作ったんだと思って読み込んだ大きな間違いになってるんですね。楽しいやめて表面的な意味で使ったんじゃなくてもうこういういろんな意味もどれか一つっていうんじゃなくてこういういろんな総合体として言ってるわけですね。だから主に感謝を捧げることはなんと喜ばしいことか、なんと豊かなことか、なんと愛すべきことか、そういういろんな意味を含んでるわけです。そういうふうにしないといけないので、感謝を捧げるのは歌を歌ったりして楽しいんですと。だからそれを言ってるんですよなんて言ったらこれも大きな間違いになってるんですね。これ様々なニュアンスを込めて主に感謝することは本当に幸いなことですと。そういう意味も含んでいるということです。主に感謝を捧げる、そういうことがですね、特別にいいこと、なんといいことなのかと、このいいというのはこういう意味を含めて最初から出だして、この詩を作った人がですね、言っていると。いいかいと、主に感謝を捧げるっていうことを知らない場合にはこういう本当に良いことが経験できないということなんですね。それからこのもう一つ、この感謝を捧げるっていうこと、これも、何度か言ったことがあると思いますね。この言語、これも重要な言語ですが、さっきちょっと見ましたが、英語の訳を見ても一番よく使われている英語の訳を見てもですね、 It is good to praise the Lord。 Praise っても使ってもあれば It is good to give thanks to the Lord ですね。この言葉は二通りにメインとしてはよく、としてよく訳される言葉です。ですが、感謝を捧げるっていう言葉は同時に賛美するというようにも訳されるわけです。ですね。日本語でも感謝ということと賛美ということなんか非常に違うはずですね。賛美ってまた歌っていう感じですけど、感謝っていうことならば子供でも、異邦人でもですね、誰でも何でも、ほら感謝するのがいいと。賛美するのがいいわけで、この一種キリスト教に限定されるニュアンスがあります。この両方持ってるんですね、この感謝を捧げると。ですから、この二節のこの一行二行っていうんで、この詩を作った人の心持ちがよく表れているわけです。ですね、楽しいわけとはまるで違うということ、この言語のですね、頭部って、後から来た人だけど、頭部っていうのはこういうふうに前に書いてあるたくさん意味がある。この中の一つでしかない。だから詩編、旧約聖書の詩編は神様に感謝捧げるのが楽しいですねと言ってるよって説明して大きな間違いになるわけなんですね。訳語からだけ判断をして言うとですね、本当に本質から外れてしまう、大きく外れるということはよくあるわけです。それで、ね、自分だけ読む段にはまあいいんですけど、人に書いたり説明すればね、どうしてもこの言語とかですね、他の外国語って何の書、何とも訳って参照しないことには間違ったことを勝手に言ってしまうということですね。ずっと前に私が生徒たちに学校ですね、何十か前に教え始めた時にそれに気がついてですね、これはとても日本語だけなんてとてもダメだと、まあ、私は同時にもだから英語訳とドイツ語のルター訳というのをいつも参照するようにしておったわけですけど、まあ、それで言語の重要性、そういった英語訳だけだったらですね、ドイツ語訳いろいろあるわけですね。どこが本当に元になっているのかわからないわけです。で、この感謝っていうのは、これは何度かこの詩編でも言ったと思いますね。この言語はどういう言葉だったかっていうことも、これはですね、これはこの言葉は、こちらがヤダですね。で、ヤダっていう言葉がこういうふうに感謝を捧げると告白する、それから賛美する。ヤダって言うんですね。賛美、感謝する、告白するといった意味、特にこの2つですね、よく使われる。 だからここのところはですね、賛美と訳しているのもあるわけです。2行目も。It is good to praise the Lord and make music to your name. と。まあ、どちらかといえばこちら前の方、give thanks にした方が多いですけどね。で、やだっていうのは、これはどこに出てきたかって、これも何度かもう言ったと思いますが、何度も言ってるので、どこら辺かで言ったっていうのは覚えてるかと思いますが、創世記に出てきて非常にこの言葉は全世界に伝わった有名な名前になっていったということですね。このヤーダーという言葉が出てくるのは創世記の、48ページですね。48ページの29章の終わりです。ヤコブの子供ですね。48ページ。で、レアが身ごもって男の子を産む。今度こそ牛を褒めたとき。これはヘブライ語ってみんなギリシャ語もラテン語も長音が非常に多いんですね。本当はヤダであって、ヤダではないんですね。褒めたたって、ヘブライ語でヤダだって言ってて、これもいけないことです。やだやだって言っておかしいことになりますので、やだって、例えばソクラテスでもソークラテースっていうのが本来なんです。プラトンとプラトーンなんです。プラトーンって言って非常に長いんですね。アリストテレス、アリストテレースっていうのが本来です。そういうふうに古代語っていうのもやっぱり言ったりして悠長だったから、言語そのものも非常に長音が多いですね。やだ、はい。まあ、ここでこういうふうに、ここでは褒めたたえるってわけでありますね。賛美する、あるいは感謝する。でそれからユダという名前でて、ユダヤ民族というのができたわけですから、ユダヤ民族は全世界にまあ知られるようになった。でこの言葉がそういうふうに、このヘブライ語はですね、ヤダということが全世界に非常に大きな意味を持つようになったんですね。はい、ちょっとまあ言葉のことばっかりで時間が取りましたが、で、ここで二節三節元のところに帰ります。で、いかに良いことかというので、いくつも感謝を捧げる。それから皆神様ご自身を賛美する。で、朝ごとに神様の慈しみ、夜ごとに神様の真実と、その神様に感謝、神様を賛美するというのを具体的により具体的に言ったわけですね。神様は何かっていうと、神様が罪深いものをも顧みてくださるという。背いても背いても立ち返ればすぐに帰り見てくださる。振り向けば太陽の光がいつも輝いているようなもので、そこにこの慈しみっていうのがあって、それから私たちが心を真実に向ける限り、どこまでも真実に、私たちは決して裏切ることはない。人間の場合はどうしてもそのことは起こりうることですよね。この人だと思っとっても、あの人はこんなこと言ったのとかいうふうなことが起こったりするんですね。それは人間弱いから、で十分この真意が伝わらないことは、それが別のことがつかってあるとですね、そんなことはないはず、そんなことを言ったするはずはないとか言ってですね、ある部分だけ取って、このなぜそういうことが起こったか知らないものは、ほらもうとんでもない人だとかいうふうなことが起こったんですね。全体では非常にある深い自由があって知っていることでもですね、わからないことがある。ですから人間ってどうしても間違って捉えてですね、間違って伝える不真実だ、でここから信頼も崩れるということはよくありますが、まあ、それに人間は非常に浅はかだから、どうしてもそれが起こる。でも神様だけはどこまで行っても私たちに不真実なことをしないし、それに読み間違ったり考え損なったりしないというんですね。そういう側面、愛と真実、これを述べ伝え、これを感謝をし、ここに根本原因があるんですね。だからこの自然というものもですね、私たちは喜ばしい、いかに遠くかって自然の美しさというのも、そこに神様の真実や愛がやはり込められていると思うからですね。それも自然の美しい真実だというのは、本当に人間が作ったものは、例えば人間、女の人が綺麗なお節をしてもですね、不真実がいっぱい入っていると思うんですね。舞台装置を非常に綺麗にしても、やらせとかいうことですね、みんなほいして何か喜んでますとか言って、これやらしてるっていう、もうこういうふうに非常に、まあ、みんなが高校野球出場できるとか言って喜んで帽子上げて、みんながもう全くのやらせに過ぎないことをですね、まあ、そういうふうなことで心を合わせているようで見えても、実はそうじゃない。 まあ、こういう不真実なことがいくらでもありますが、自然の世界にはそういうふうな不真実はないわけですね。ですから慈しの誠を伝える、これにまあ感謝すると。でそれでまあ可能な楽器も合わせてと4節でありますね。まあ、楽器はまあ最後にも付け足されています。まあ、そういうふうに、いかに良きことかと、そういうことですねがまず出てきているということです。そしてあと5節以降もですね、よく似たことです。でこれはさらに今度見ての技を喜ぶ感謝すると。でその中心に神様の慈しみと真実があるということですね。でこの見ての技もさっき言いましたように、自然の世界も私たち人間になさる降りかかるようなことも全体として見たら、神様は不思議な出会いや不思議な経験、非常に不幸なことをもよくしてくださると、そういう意味で見ての技には自然現象から人間の出来事とかいろんなことも含めて、神様はなさることは全体として見たら本当に素晴らしいんだと、そして今度はその表面的な美しさでなくて神のご計画そのもの本当に深いと、そういうふうに歴史を通じて行われる見業の素晴らしさということに、まあ、感謝をする、喜ぶと。でそれを、まあ、知るのは、まあ、選ばれた人だけが、まあ、分かると。愚かっていうのは神を知らない人、知ろうとしない人を、まあ、聖書では言うので、当然それは知らないとということですね。神様をの愛をあるいは良さを知ると、祈りによっても何もしてなくても良いものは伝わると。神様ご自身が良いわけだから、例えば非常に美しい風景を見て私たちの心も、爽やかになる。だけど神様ご自身が完全な美しさだから、神様としてしたらこれは爽やかになるということなんですよね。昨日 あの熊谷さんのところでの言う初めての礼拝に、あの内藤さん黙祷ということここでもしてるけど、なかなか黙祷できなくてちょっとした雑念が入ってきたけど、この頃は5分ぐらい、あの5分もうちょっと集中できるようになって、黙祷すると心が何かこうあの、まあ、喜ばしくなるというんで、朝起きたら今日黙祷できるで、なんとか喜ばしい気持ちになるということを言われていましたけど、それに神様との交わり、朝起きたら今日も綺麗な風景が見えるようなところであればですね、あ今日も綺麗な風景が見える、私もとても羨ましいですが、行ったら綺麗な風景が見えるんですね。心も爽やかに、特に実際なんかも非常に昨日夕方にそうです、強い風を吹くと非常に、まあ、いい音楽が聞こえる、まあ、それに、祈りも祝福されると、じっとおって、まあ、病気の人とかいろんな町のど真ん中にはそのできませんが、祈りはできるようになってて、その祈りが祝福されるとやはり神様の良さに部屋にいながらにして触れると、まあ、そういうことがあると思うんですね。こうも死に感謝を捧げる、慈しみに感謝、これは部屋でもどこでもできることで、スイスやのカナダの非常に華麗なところに行かなくったってそれが触れられるというわけです。そういうふうにまず賛美の内容を具体的に言った後で、そのこういったことがあるのに不思議とこの世の中には神に逆らう人たちも確かにおるので、それにいつもその悪の問題に触れているんですね、聖書の場合も。で8節以降は、敵対する者や神に逆らう者、悪を行う者は確かに茂ると、野の草のように本当に一時的に茂る、花を咲かせる見えても必ず滅ぼされていくと、まあ、これは詩編ではこういうふうに、神の正義の力、悪は最終的に滅ぼされると。で、旧約聖書はもう何度も言っているように、ここに悪を行うものとなっていますが、まあ、黙示録で分かるように、悪そのものが、サタンが闇に内込まれ、滅びに内込まれるという形で、これはサタンの悪の力は永遠に滅ぼされると。これはまあ聖書は最終的に言っていることですよね。そういうふうに、人間、悪いことをする人間ではなくて、その悪いことをさせている悪そのものが永遠に滅ぼされると。まあ、そういうふうに読み替えていくということをいつもしているところです。で、その確信も実質、これはもう私たちにも不可欠なものですよね。神に敵対する目に見えない悪の力は必ず滅びるのだと。この強い確信が、この2節、3節などの喜ばしいことに、こう、深くに結びついているわけですね。 それは悪が盛り返して勝つんだと思ったら、そんな深い喜び出てくるはずがないわけですね。いずれ悪が襲ってきて、嘘じゃの、欺くじゃの、私たちの魂も滅ぼされて、神様の清いところに行けないんだと。そんなこと思ったら、それはいかに喜ばしいことかなんて、賛美できなくなるわけです。ですから、この2、3、4、5の最初の喜ばしさ、隠しということは、この悪が滅ぶということと不可分に、表表裏一体になっているわけですね。で、滅ぶやうの気分、なんとなく嫌だと思って、この方をですね、思わない人もよくおるわけです。でもこれはこんなことありえないんですね。悪を滅ぶっていうことが絶対不可欠なことであって、その確信がいろんな敵を愛することもできるようになる。敵を愛し、敵の中の悪い分が除かれるようにということですから、そしてその悪のただ中に抵抗する負けない力を備えてくださる。これは11節ですね。角っていうのは力のシンボルといって、薬牛の角っていうのは非常に確かに力で、見えるので、そしてまあ力の神物、日本ではこんな風に決して言わないけど、こういうパレスチナとかあるいろんな地方で、あの薬牛っていうのは非常にたくましいものだから、角ですね。で、油を注ぐ、これも神様の霊本質的なものを油注ぎと、まあ、こういう例えも日本ではしないから、詩編を最初に読む場合、あるいは説明なしに読む場合には、なんかこんな異様に感じるわけですね。人間のことを角の野球のようなこれはもう怪獣映画みたいな感じでですね、油を注ぐって何注ぐのかって言って、油って言ったら日本人だったらとてもですね、そういう人のまず身近な生活のそういう油、石油とか天ぷら油ですから、そういうにやはり説明なくしては聖書は決して正しく読み取れないという部分が確かにあるわけですね。で、いくら悪が逆らってたってそういうことを見ても、それは背後で支配されている神の手によって最終的には滅びるのだから、揺るがないというわけですね。その悪のただ中でこの十節、油を注ぎ角を、剥げさせてください。十一十にはそういう意味ですね。悪の力が起こっているただ中で不思議とそうしてくださった。これがまあ非常にいいところで、悪いものがなくなるまで幸いやら力が出ないんだったら、これはもう永久に出ないわけですが、この世のがいっぱい汚れたことや悪いことあるんだけど、その中で落胆してしまわないですね。その中で不思議と負けないで生きていけるということで、これは非常に有名な詩編にも実はこのことがあったわけですよね。これはどこにあったかというと、この11、12のことですね。落とし入れようとするもの、要するに敵対するもの、逆らって立ったり見たり聞いたり、目の前でその力を、油を豊かなものを注いでくださるという、この歌詞はどこにあったかという詩編でですね。どの詩編だったかということをちょっと思い出してもらったんですが、これも口語訳の方がより言語に即した訳になっていますので、口語回しますね。口語訳、これは詩編の23編ですね。どなたもよく知っている23編ですね。はい、これで、まあ、それもちょっと遅くなって、ここでは敵の前ってありますね。あなたはこの私の敵の前で宴を設け、後尾に油を注がれる、これと同じことです。で、新教訳ではですね、苦しめるものって書いてありますが、これは苦しむという言葉ではなくて、本来敵という言葉を使ってありますので、 敵というとちょっと生々しいからということで、この役者は苦しめるものというふうにちょっと書いたんですね。うん、こういうことも信仰を持っている中で、大なり小なりこれは経験してきたはずですね。まあ、この敵対するのは人間でなくてですね、例えば病気とかいうような場合もあるんですね。何らかの病気で人の苦しみの不思議と、その中でもですね、神様への何か感謝が湧き起こるとかですね、そういう類のことが、これはもうたくさんの人が経験してきたことですね。それとですね、この、詩編23編ちょっと開いておいてもらったら、今日のところとまず関連がありますので、92編の13、ちょっと見ますと、神に従うことによって、92編の13節ですね、夏目ヤシのように茂ると。これはあの辺にあるのみんな夏目ヤシなんですね。ちょっと聖書回してくれますか。今の口語訳同じです、同じだと思います、ね、ここのところであるようにですね、この地帯の非常にこう緑豊かで堂々たる木になるっていうのが夏目ヤシとレバノン杉、これはヒマラヤ杉、こちらではヒマラヤ杉によく似たこう三角形になってきれいに堂々とした木、大木になるから、まあ、例えて言うとこの堂々たる例えは生き生きした力のシンボルと命のシンボルとして、このレバノン杉や夏目ヤシがよく出てきますよね。そしてそれはずっとですね、神の命をもらうものだから、白髪になってもなお実を結ぶと、命にあふれると。そして述べ伝わる、どこまで行っても自分だけで決してですね、とどまらないで絶えずこの述べ伝えると、いわなる神様は本当に正しいお方、良きお方だと。ずっとですね、自分が満たされた、当然外も出ていくわけですね。悠々出てきて自分の好きなことだけしてるというのとちょっと違うわけです。絶えず他者にこの真理、こういうものを分かとうという、そういう外に向かうエネルギーがずっと続くんだと。そういう祝福っていうものは、こういう状態にですね、ずっと続くということが、この詩では書いてあって、これは詩編の23編ともよく似ているわけです。この状態、夏目ヤシ、これは水を得た魚ということなんですが、水を得た木で、それは憩いの水のほとり、魂を生き返らせてくださるというのが、詩編の23編ではあったですよね。それとよく似た。そうで、最後に23編も、祝福、恵みと慈しみがずっと私を追いかけてくるほどだと。命ある限り、老齢になってもということですね。ですから、23編の方が有名っていうのは断然有名なんですけども、この神様の祝福というもののこの世は決して与えない、そういう祝福の世界が約束をされているという点では同じですね。まあ、こういうところからおのずから神様の感謝賛美が出てくると、まあ、そういうところでこの歌に歌うということになったというですね。それで 最初の言葉がもうですね、その全体がやっぱりですね、ま、ほんでそういうことまた前変えるんですね。そういうことが本当に恵みとしてあるから、だから神様に感謝を捧げ賛美すること、本当に喜ばしいというふうに、まあ、書いてくるで、ここのところルターはですね、アインケストリティンフィニアクステ、これは英語のコスト、そういう同語源のことはですね、一つのケストリティンというのはどういうことかといえばですね、これルターはケストリ、高価な価値ある、主を賛美する、神に感謝することは本当に高価な価値あることなんだと、まあ、そういう意味合いの言葉なんですね。それは他の時には知らないんだから、どんなにいわゆるノーベル賞の人でも、あれって権力者でも、こういう神様に感謝する喜びやことを知らないわけだから、それは本当に価値ある高価なことだ、高価な真珠をもらったものはいい言葉ありますね、他のものしててでもこれを獲得する、そういうふうに、コストリヒキ、その神を賛美することをアインコストリヒキディンというふうにルターは訳してあったりしますね。それからもう一つのアインハチイヴァンデツムと、ドイツの共同訳的なんですが、前から続いてですね、ディーシェン、イスクエスナント、シェンというのが大体美しいということですね、なんとリーシュンに言ってしまう、この後なんと美しいことか、神に感謝すること、そういうふうに頭部がいろんな美しいといういろんな意味があるものだから、ドイツ訳でもこういうルターはこれを拒否するという、一つはリーシュン、美しいという、普通に使われるビューティフルになったことですね、神様に感謝を捧げることはこれは確かに美しい姿ですよね、マザテレサの非常に芝生のおばあちゃんになってもですね、心が神に感謝したんです。本当にどっかある独特の美しさがあるわけですね、高価な化粧品をいっぱいしてですね、するのと全然違った、何にもいう高価な服を着なくても、独特の美しさがあるっていうんですね、そういう心から神様に賛美感謝をしているところ、まあ、そういう意味で、解釈によってですね、この一つしか選べませんから、たくさんある中の意訳も非常にいろいろ散らばりがあるわけです、そういういろいろな意味合いがあるんです、神に感謝を続けると、そういうことをいろいろ見ながら言いますと、この詩編の作者の心の中の世界に少しとも私たちはですね、2500年以上前の人の心に直接ダイレクトにこう触れることができるんですね、こういうふうに心で感じて、おったんだと、それは一番この詩編の方ではダイレクトに触れられるわけですね。そういう意味で、現代の人の講演会ってまちまちあるんですけど、そういうのは確かにすぐに消えるんですけどね、今の講演の内容は1000年経っても繰り返しみんな聞くことはまず考えられないことです。ですから聖書を本当によく読む、適切に読むということは、そういう人を浮かび上がらせてですね、その人の心を直接聞いて、最もこう神に引き上げられた人の心の世界に触れるという、まあ、そういう意味があるからですね、支援というのは非常に貴重なものだと思いますね。はい、それではまた今日はそこまでにして